さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんないかずしです。
みえちんこと、細越しりえです。
あなた、スーパーマリオやったことがないんですって？
やったことないですね。
それはほとんどね、国家反逆罪に等しいと思いますよ。
え、それは、え、日本の日本に
、まあ、それはそうでしょう。
そんな、私ダメですか、そんなに。
国民的ゲームですよ。
じゃあ、やったことない日本人いないってことですか？
いや、いるけどさ。だけど、そういうね、割合としては非常に多いよと。他のゲームなんかに比べたらね。
あ、うん。
じゃあ、毒キノコ、ね、取ってなんかその、死んじゃうとか、そういう、もう何もわかんないわけ、ゲームの話はね。
ゲームの中で人が死ぬんですか？
ゲームですからね。
あ、そっか。
ゲームですから、マリオ、ね、不死身だったら面白くないじゃないですか。
うん、
ねえ、やっぱり。
死んで、また、そこからやり直したりするんですか？
まあまあまあ、そうですね。いろいろね、穴に落っこってみたりね。
その話長いんですか？長くなりそうです
か？語ろうと思えばね、これで一つ番組はできますけどもね、マリオも歴史長いですからね。
そうでしょうね。
長いです
ね。おじさんですもんね。
あ、僕じゃなくてね、マリオがね。
マリオが
びっくりしました。まあまあまあ、僕もおじさんっちゃおじさんですけどもね。あ、じゃあ、これはまたね、
はい、
じゃあ、収録とは別の機会にね、じっくり僕がマリオの歴史をね、6時間ぐらいかけて教えてあげますから。
忘れてください。
お楽しみに。で、今日はは
い。今週は北上市の北上吹奏楽団から、小田島拓也さん、高橋水江さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ナイト。
二人はマリオは知ってるんですよ。
世代です
ね。
もちろん。やってたんですね。
それは知ってますよ。マリオはね。いやいや、ちっちゃい子供だって知ってると思いますよ、今ね。
うん、そうですね、
はい、もう帰りにどっか、うん、ゲーム屋さんに行ってね、マリオくださいマリオって言ってください
マリオくださいって言われたら困るんじゃないんですかね。私もそのぐらいは分かりますよ。
あ、そうですか、
はい、
まあね、まあいい、まあとりあえず言ってみなさいよ、どういう反応されるか
恥かきたくありません。もう
今週のブラバン、こういうメンバーです。小田島団長はこの間も出たと思ったらまた来たということでね。
あ、
はい、
もうお邪魔します。
ブラバンファミリーのね、もうかなり上の方ですから。
先輩。
いやいやいや、とんでもございません。
高橋水江さん、
はい、
事務局長に昇進した
ということで、ね、昇進しました、おかげさまで、
新年度が始まってね、もう2週間少々ということでね、
はい、
そろそろね、部活動なんかも本格的になってきたんじゃないかということでね、
うん、
だからなんかためになる話でもね、しようかなと思うんですけど、
新入部員の皆様に、
まあね、うん、まあその前に、はい、まあ、ちょっとね、イントロダクションとしてね、はい、何がイントロダクションよね
自分で
ちょっと今我ながらね、ちょっと 何言ってんだろうと思っちゃいましたけど、この島拓也団長におかれましては、 あの中学校からでしたっけ、高校からでしたっけ、
ブラスバンドは中学校からですね。
あ、中学校から、ええ、初めて入った時はいきなりバリトンサックス吹きたいですだったんですか？
いやいやいや、最初はですね、中学校の時はトランペット吹いてました。
あ、違うんでしたっけか、
ええ、なぜかというと、当時某大映ドラマでトランペットを吹いている役者がいまして、
はあ、
それに憧れてかっこいいなと思ってトランペット始めました、
はい、なるほど、某大映ドラマってね、
大映ドラマ、あ、ちょっともうすいません、年齢が分かってしまいますね、
すいません、
大映ドラマ、
僕もちょっとクエスチョンがポンとついちゃったんですけどもそんなにここは年の差はないと思うんですけどもね、
ちょピンとくる人はピンとくるってですよ、まあ、かっこいいんですよ。
あ、そうなんですか、それでラッパー吹きてえぞ、
ラッパー吹きてえぞと、でそこでラッパー始めまして、まあ3年間
はい、
ラッパー中学校でやりまして、まあもちろん高校に上がる時もトランペット志望で入ったんですが、
はいはい、
ちょっと入ったうちの高校がなかなかレベルが高くて、結構部員も多くてですね、選抜されまして、
はい、
テスト受けて、
はい、
まあ要は双方テスト、あとは技量、
はいはい、
うん、先輩方にテストされて落とされまして、
いやーですね、そういうのはね、
やっぱ
りオーディションがあったんですよ、そう、入ってオーディションがあってですね、
出花くじかれます ね、
結構ね、有名な高校だったので当時はね、でまあ第一規模トランペットで、第二規模がサックスと、まあやっぱり、ね、花形、金管の花形トランペット、
うん、
うんうん、目立ちたいよ、うん、であとは木管の花形、やっぱりサックスっていう、うん、かっこいいじゃないですか、
うん、
そんなきっかけです。第二規模のサックスに高校から始めて今に至ってますね。サックスは初心者だったので、アルトサックス持たされて1年間、うん、で2年の頃にバリー吹きがいなくて、おいバリトンやってみろと言われて、
はい、
2年の時に1年間バリーやりまして、で最後やっぱり1年間はやっぱりアルトサックスで目立ちたいなと
なるほどね。
単純なことで、うん、やっぱソロもいっぱいありますから、で定期演奏会はやっぱり 華やかに聴こうと思って。
で中学校でも高校でも最初は初心者スタートみたいな、
うん、そうですね、まあ、音楽は小さい頃からのエレクトーンやってたので。
あ、そうなんですか。
ってなんですか。
ちょっと意外な、
いいとこのお坊ちゃんかなんかすごいひょっとして。
いやいやいや、
かわいい、ね、あれですよね、白タイツ履いて発表会とか出てましたよね。
前髪こうパッツンで、
そうそうそう、私もエレクトーンやってたので、ちっちゃい時そんな感じでしたよ、ね、男の子たちは
当時ね、まさしく白タイツに半ズボンで坊ちゃん狩りで
かわいい、
やってました。そういうもんなんですね、
エレクトーンやってて、まあ音楽はそこからですね、始まったのは。
そうかそうか、まあ、じゃあね、音楽時代やってたけど。
そうですね、はい。
でも最初はマウスピースだけのね、バズィングのブーっていう練習とかでつまんねえなみたいな感じはでしたか。
まあ初心者、まずバズィングの練習の前にまず楽器つけて吹いて遊んでたので、中学校の頃は。
あ、そうなんですか。
もう一発目から。
あ、それはまあね、うん、いいのか悪いのか置いといてね、まあ、暇ではないですわね、
う
ん、
まあそれでもうずっと吹きっぱなしでやってましたね、
うん、なんか小田島団長の性格がそのまま現れてるような感じ、
ね、目立ちたいっていう
単なるそれだけです、
うん、もうめんどくせえことは抜きにしてなみたいなね
おっしゃる通りで、
そういう感じですね
結局どうせこうなるんだろうみたいな
そうそうそう、
いやいや、いいと思いますよ、そういうのもね、うん、それでちゃんと今こうやって今日までね、うん、生き延びてきてるわけですから、この世界を、うん、
生きてます、
ね、大したもんです、
生きてます、
生きてます、
重い重い重い
重い
重い
で、高橋瑞江事務局長におきましては、は
い、ちょっとその呼び方緊張しますね。
あ、そうですか。別にそんなね、意図的に緊張させようと思ってるわけじゃないですよ。少しでもね、ほぐそうと思ってるんですけどね。
まだ慣れないですね、事務局長。
あ、そうですか、うん、ホルンは慣れましたか。
ホルン、うん、慣れ
そりゃそうですよ ね、 ホルンもね、もうそれなりに吹いてらっしゃるわけでしょ。
中学校から。本当は最初私もトランペットだったんです。
あ、そうなんですか、うん、
あのパズーを見ていいなって。
パズー、
パズー、
わかります
ね、
その気持ちで。そうそう、パズーに対してトランペットでかいなって
そうそうそう
そんな批判はいいですよ、ね、うん、
私も鳩飛ばそうと思って
あ、そうなんですか。そう、だけどもホルンだったんですか。
うん、あの友達と勝ち合ったんですよね、たまたま楽器が勝ち合って、うん、で譲んなきゃなくて喧嘩するの嫌だったので、あ、ホルンに行きますって言ったんです。
なるほど、トランペットよりも友情を取ったと。
ええ
、ええ、
うん、性格現れるでしょ。
いや、まあそれはどうでしょうかね。
ホルンの半分は優しさなんです
ね。ねえ、
うんうん、
やっぱり最初からもうあれですか、小田島団長のように適当に吹いて遊んでたと。
いや、真面目でしたよ、私。あんまり目立つ方じゃなかったので、
はい、
うん、底辺から頑張って活動してましただ
んだん何を言ってるか分かんなくなってきました、うん、まあそういうね、あの未来あふれる和光堂の皆さんにね、ためになる話をね、じゃあこれからしてもらおうじゃないかということでね、
はい、
素晴らしいネタを小田島団長が仕込んできたよっていうことなんで、
お、
なかなかね、吹奏楽っていうのは奥が深い、まあ、クラブっていうか部活でありまして、なぜ楽器をどうなるのか、なんでなってるのかって、まずその楽器の特性をまず知ることですね。例えばサックスであれば歴史、まずは歴史ですね。サックスであれば、ええ、じゃあ誰が、いや、そうです。やっぱ歴史がなければ全ては始まらないんです。だから今の吹奏楽や楽器があるんですよ。
だって掘るなんてアルプスの山の上でバッババーってやってたの始まりだから。
教則本の頭には必ず歴史が載ってますよね。
載ってますよね。
確かに確かに。
ああ、ちょっと短く簡単にね、ごくごくね。
まずはそこからまず歴史を紐解くと。じゃあオーケストラと何が違うのかってとこからまずそこから始まりまして、あとは各人が楽器その特性知ったら、あとは奏法をまず自分で教わる、まあ、知ることですよね、
うん、
吹き方も含めて、
うん、
まあ腹式呼吸とよく言われますが、
はい、
腹から息を出せとよく指導されましたね、私も高校時代は恩師から、
うん、
はい、
なんか難しい話、
すごい重たい話、マジだから私真面目なんです。
なんか僕もね、なんか思わずすいませんでしたって
話、ね、今まで、ね、
トロンボーンの歴史ですかみたいな、
トロンボーンの歴史は
何ですかそれはみたいな、ね、日本史なら2級ですけどみたいなね、
おすごい、
それはどうでもいいんですけどね、うん、じゃあちょっともうちょっとね、こなれた話を、
こなれた話、
高橋瑞江新事務局長からね
重い
してもらおうじゃないですか、うん、
私が先生に教わったのは、ホルンはチューニングの音から始まるんじゃなくて、ちょっと高めの音から始めた方が高い音が出やすいって教わったので。
何ですか始めるって。
音出しを、
音出し、
はい、音出しを始めるときは高い音から始めろと。そうすれば高い音、ハイ F までちゃんと出るようになるから高い音から始めろと。
あ、そうそう、低い音はどうしたらいいんですか。
高い音が鳴るようになったら低い音もあの徐々に練習してって、で合奏に入ると。
あ、そうですか。
はい、
そんなことを習ったことですか。
うん、息の使い方ですよね、それにつながるのは最終的には。
あ、
息ね、息のスピード、
的が当たるようになるために。
的当たんないとハイ F も出ないので、
うん、低い音は的がでかいですからね、うん、イメージ的な話ですけど、
息のポンプを大きくしろってよく言われますよね。
僕はさ、高い音も出ねえしさ、低い音も出ねえしさ、真ん中ら辺の音しか出ねえからさ、冗談じゃないよっちゅう感じ。
どっちかっていうと、どっちってないんですか。
昔から僕はどっちかっていうと、あのファーストとかそっちの方を吹いてます、はい、上の方ですよね。
目立つんですね、
目立つ、うん、そうなん、うん、ただ僕はね、あのこういうマイクの前では目立ちたいけれども、うん、楽器持ったら目立ちたくないん
ですよ。逆じゃないんですか。
ね、楽器持ったらとてもじゃないけどね、あの人様の前に出られるような代物じゃないんで、僕はあの吹奏楽やってる時はね、できるだけ目立ちたくないんですよね。
目立ちたくないって言ってる割に持ってる楽器はシルバーなんですね。
まあね、あの楽器だけは目立ちたいんですよ。ただあの要するにね、あの演奏という面において目立ちたくないわけですよね。
視覚で、
そうそう、見た感じ張ったりかまして終わりでいいんですよ。
ええ、見た目で勝負。
そうそう、それでそこでもう僕はね終わっていいんですよね。
この話に共感する新入部員がいたらどうしましょう。
あ、俺共感しますね。同感します。
どうしよう、どうしよう、大変。
ミョンちゃんに同感しました。今
いけない。
おっしゃる通りです。
これじゃちょっとトロンボーンのね、ソーチャーの皆さんかわいそうですから、リーチンからじゃあね、ちょっと軌道修正でね、なんかとっても素敵なね、ためになる話をね。
私言われたのは、はい、トロンボーンってこう管を全部ビヨーンって伸ばすと、
ビヨーンとね、
はい、はい、あの曲がってるところを全部ビヨーンってこう伸ばすと、一番シンプルなタイプのものでも3メートルあるんですって。
あ、
ということは、自分が口元からこう息を出して楽器のあのラッパのところから音が出るまでに3メートルな息がまずは届かなきゃいけない、
はい、
って聞いたんですよ、
はい、
ってことはマウスピースは口元にありますけど、3メートル先に狙って息を出すない、まずそれをしないとちゃんと届く音にならないよって言われたので、先輩に言われたのは、3メートル先にあるろうそくの火を消すつもりでふって吹けって言われました。
どういうこっちゃ。
あくまでイメージですけどね。結局こう管楽器吹く人ってトロンボーンだけじゃないと思うんですけど、口の中の出来事とかお腹の中の出来事とか楽器の中の出来事とか外から見えないことが大事になってくるので、
はい、
そのイメージしやすいことで教えることが、新入生を教える先輩は大事かなって思いますね。
それは大事ですよ、
うん、
春ですから、
はい、
スプリングコンサートの季節ですよと。
そうですね、
ということでね、北上吹奏楽団さんもね、そういうのやりますよと、
はい、
いうことなんですよね。
1年越しに、はい、
1年越し、
はい、去年は災害、震災があったので、
なるほど、
はい、できなかったんです。それが今年実現するので、ね、
はい、
はい、
いつどこでやるんですか。
はい、第30回北上吹奏楽団スプリングコンサートが開催されます。4月15日日曜日、桜ホール、中ホールとなっております。
中ホールで、
はい、
なんで大ホールでドーンとやらないんですか。
やっぱりね、年度始まって忙しい時期なので、はい、やっぱり中間ぐらいが一番いいんだと思います。
忙しいと中間ぐらいが
暇っ子だと思ってた
んで、ちょっとね、なかなか面白い理由でね、中ホール選ばれてるようですけども、
来年小さくなるかもしれないし、
あら、
それは困るな、ね、会場が午後1時30分、
はい、
開演が午後2時なんですね、
はい、いろんな催し物がたくさん目白押しで待ってます。
ずいぶんとざっくりと言っちゃいましたよね。ちょっとそのいろんな催しっていうものをね、分かりやすくね、はい、面白おかしく、
あのチケットの判定をお持ちいただいて、はい、あのプレゼントコーナーがありまして、
ボ
ックスがあって引くと素敵なものが当たります。
それは9時になってるんですか。はい、チケットにドキドキする、
はい、番号が入ってて、それを引いてもらうんですけど、司会の方に、
はい、はい、曲方面としましてはね、どんな感じなのか。
一部が、先ほどお送りしたあの風の舞と、はい、あとは今年の課題曲と、
はい、
あとはもう一曲は、
吹奏楽のオリジナルの曲を
ちょっと、うん、はい、自由曲っていうとね、ネタがバレるので。
なるほどね、まあ、ほとんどバラしちゃいましたけどもね、
はい、ドーンとお送りします。
なるほど、はい、自由曲になってもおかしくないような、ね、はい、曲
を
ね、
曲が流れます。
じゃあ課題曲は一つだけやるんですか、今年のは。
はい、
じゃあそれ今年の課題曲かもしれないし、
そうですね、ぜひあの小中学校高校の方、 聞きに来ていただいて、それをあの見本にしてもらえればいいかなと思います。
すごい見本ですね。
見本にしろよときましたね。
大きく出た。
これが大人の演奏か。
わざわざね、もうね、私たちの手にかかればこんなもんはちょちょいのちょいよみたいなね。
わあすごいなってなるんでしょうね。
さあやれみたいな ね
プレッシャーかけないでください。
怒られる。
まあ一部そんな感じでね、
はい、2部はあの、はい、先ほどお送りした、ゲーム音楽を中心に。
ああそうなんですか、はい、
マリオだったりファイナルファンタジーだったり。
ちなみにあとは、
あとはですね、まあゲーム音楽、あとはアニメ、まあウルトラマンのメドレーと、
うん、
宇宙戦艦ヤマトと銀河鉄道999のメドレーの曲をお送りして、子供が楽しめるアットホームなスプリングコンサートになっています。
楽しそうですね。うん、なんかチラシもね、ファミコンみたいな絵が描いてあったり、うん、ウルトラマンみたいな絵が描いてあったり、
ね、まあ、アンケートにもやっぱり多かったので、ゲーム音楽とアニメが聞きたいとかですね、あったので、そのアンケートにも答えて、お答えしてっていうのもありまして、うんうんうん、今回こういう企画にしました。
いやいや、マリオなんつうのはね、やっぱね、聞いたらね、喜ぶと思いますよ、みんなね、うんうん、さあ意気込みをガツンとねいただいて終わりにしましょうか。今年は団長、
意気込み、毎回恒例の意気込みですね。まあ先ほども紹介があったんですが、まあ昨年ですね、第30回の予定だったんですが、まあ東日本大震災の関係で、まあ中止となって、まあ1年越しのスプリングコンサートになります。まあ団員もそういう気持ちもやっぱり新たにしてですね、あのまあ30回という節目でもございますので、気持ちを新たに、またこれからも北市のスプリングコンサート、新しいスプリングコンサートを目指して、あの皆さんがみんな今頑張って練習しているところでございますので、ぜひとも、先ほどのプレゼントコーナーもございますので、ご家族連れで、もう本当に小さい子から、もうとお年寄りまで楽しめるコンサートになってますので、ぜひともご来場いただければと思います。よろしくお願いします。
じゃあね、新事務局長さんからね、
はい、
ありがたいお言葉を賜って、ね、
でも事務局長になって、あの演奏会を作るっていう方に 回る立場になったんですけれども、
はい、
やっぱり団員の力なしではできないと思うので、うん、お客さんが楽しむのもそうですし、団員が力を合わせてみんな一致団結して頑張っていい演奏会にしたいと思います。
はい、してください。
はい、
新事務局長の手腕がね問われますから、ここでね。
どうしよう、来年いないかもしれない。
もうね、僕もこうやってね、人を追い込んでいくのが好きなんですよ、ね、
なんか生き生きしてきましたね。
いい趣味だ。
嫌な感じ。今週は北上吹奏楽団から小田島拓也さん、高橋瑞恵さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。